詩編の126編です。でこの詩は、短い詩なんですが、訳によって、大きく変わっているんですね。でそういうふうに、ちょっと違った訳し方ができるからです。でその前半のところはそういうことでですね、初めの1、2節は あんまり、よく引用されたりはしないんですが、この最後の5、6だけ切り離して、昔から非常によく引用されてきたものですね。でこの今言ったこの訳の仕方が相当違うように解釈ができるっていうのは、この1節と4節なんです。でこれはどちらが間違いということではなくて、そういうふうに、この短いものだから背景とかいろんな説明がないので、取れるんですね。で、まずこのシオンの囚われ人を連れ帰りたいんです。この二つともですね、シューブっていう転換する、悔い改めるとか転換するという言葉の変化形が使われているんですね。シューブっていうのは非常によく使われる。立ち返るとか訳されますね。静まって立ち返るならば救われるっていうような文脈で、旧約聖書の特に預言書ではたくさん使われるわけです。で、その終部っていう立ち返るとか転換するという言葉が、ここでは囚われ人と訳されている。でも、この他に囚われ人と訳されることほとんどないわけです。全然で言うと。で、連れ帰るっていうのは、これも転換と似てるわね。捕まっとった人を、転換させる、連れ帰ると訳したわけです。で、どないだからこれ訳されるかというと、これは、ドイツ語の仲介書としては世界的に有名な、アルテテスタメントドイツ、アルテはオールドですね、英語のテスタメント、だからオールドテスタメント、ドイツってドイツ、だからドイツ旧約聖書仲介という、そういう非常に有名な世界の、特に有名な学者を擁した、シリーズがあります。その ATD って言うんですね、アルテテスタメントドイツですから、その ATD でもここはですね、このようには訳していないんです。で、囚われ人だから直訳すれば、その ATD も転換を転換させる、主がシオンの転換を転換させる、これだけでは何意味かわからないので訳が様々出たわけです。で、これはですね、シオンの囚われ人ってありますが、シオンの転換させるって、これ運命だと。シオンの運命を転換させるというふうに訳されているわけです。主がシオンの運命を転換させる、元に戻すとき聞いて、私は夢を見るように見た。で、このことはですね、日本の旧約聖書学会の会長もしたりして、個人で旧約聖書を全部単独で全巻を訳したというのは世界でも例がないと言われている関根正夫さんの訳でもですね、これはその今言った ATD と同じ訳になっています。ヤウェがシオンの運命を変えられたとき、我らは夢見るようなものであった。もう全く違いますね。シオンの囚われ人、捕囚の人が帰ると言いますが、本来はこの囚われ人という言葉を使ってないからなんです。連れ帰るということなので転換させる、だからそういうふうにも取れる。そういうことでですね、これはその後もそうです。4節にある私たちの囚われ人を連れ帰ってくださいっていうのはですね、関根、略でもヤーベよ、我らの運命を変えてください、南の地の川のように、そういうふうに、ここは非常に大きな訳の違いがあるわけで、そういう世界的な有名な学者もですね、その運命の転換というように訳しているということです。で、もちろんこの新教大学が取ったような訳、こういうことにもずっと訳されてきたわけなんですけども、ちょっと吉本さん見ていただきますね。ヤブシオンの運命を変えられたと書いてますよね。120ね、今言ったこれ。囚 現れ人になって運命を変えられるとか、そういうふうに訳されているということです。まず、それもちょっとこれ、関根正雄ですね、これ。細田さんにもちょっと関根正雄の、ちょっとないかもしれないけど、読みますかね、これ。読みますか？ちょっとワッとしてますね。ちょっと焦点がちゃんと合わない。ぼやけてますけど、運命を変えられてると分かるでしょ、大体。潰れてますか？分かる？焦点がちょっと合ってないみたいですね。ヤハウェのがですね、こういうに我々の運命を変えられた時とということなんですね。でも暗いからしても違わないかもしれないですけどね。このぐらいでも読めないですか？進めてますね。ちょっと焦点がこれ弱さないようですね。このカメラあんまりいいカメラじゃないからね。はい。まあ、そういうふうにですね、見てで、ここではやはりこの ATD と関根正雄役のように、受け取るということで、これどういうことかというとですね、この通りにしてもですね、それはもちろん意味が取れるからそういう役も多いわけなんですけれども、現状はですね、非常に困難な状況があると。だけどその大きな転換があると。その時にはですね、口に笑いがある、舌に喜びの歌があるんだと。その他の国々もですね、こういうに主は大きな技を成し遂げられたんだと。そういうことを時が来たら必ずこのようになされるんだと。まあ、主の囚われ人と受け取ってもですね、囚われてしまってどうすることもできない人を神様が転換させると、回復させると。それはもうまるで夢のようだと、夢のようなことを起こす神様なんだということなんですね。で、これを考えてみたら、私たちもこの世を去ってこの世ではある意味で囚われ人であるということも言います。そしてまたさっきの運命という訳から見たらですね、我々はまあ死ぬべき運命にあると。だんだん体も弱ってきて、だんだんまあ普通の意味で言うことは起こらないと。目も体も心も記憶力もですね、あるいは友人も行ける場所もだんだん少なくなる一方。でもそういう風になっていくのは普通みんな運命だと。けどそういう運命を根本から転換させるお方が神様だっていうわけですよね。まあそういう意味で、このシオンの囚われ人、シオンの囚われ人、シオンっていうのは神の都を象徴的に言いますけど、だから今の私たちで言えばですね、神の都を求める、神を信じる人たちを神の国に連れ帰ってくださると、まあ、そういう意味でも受け取ることができるし、まあ、式の役のようにそういうに運命そのものを確かに転換させられる神様なんですね。まあ、そういうことがここで言われているということです。で、そのことをですね、素朴にこの詩はですね、心から幼子のような心で信頼しているわけです。現状がどうであろうともですね、その夢みたいなことを本当に現実になるということを信じておいているわけですね。その時には自分だけじゃなくて周囲の人々もですね、神様の大きな技を分かるようになるんだと。この救いのことがですね、普通は我々は自分だけ救われるとか、なんとなくこう思いがちなんだけど、この聖書の民の感じ方はですね、この救いの技っていうのは、この周りの世界の国々までそういった大きな神の技は示されていくという、そういうような非常に大きな感じ方、見方があるわけですね。これは今、誘拐で学んでいるようなところでも、しばしば出てくるわけです。それがこの大きな特徴なんですね。視野が非常に大きいと。例えば、この今、イザヤ書を学んでるんですけど、イザヤ書の一番最初にそういうことがそもそも書いてあるわけですね。イザヤ書の2章のところに。 イザヤ書の2章っていうのをちょっと見てみますからね、1063ページのところです。で、このイザヤ書の2章の下の段を見たらですね、終わりの時には主の神殿の山は山々の頭として固く立って、そしてどの峰よりも高くそびえるんだと、国々はこぞって川のようにそこに向かって、言うというわけですね。主の山に登って、そして神様の家に行きましょうと。主は私たちに道を備えられる。私たちはその道を歩もうと。で、その後で有名な国連の本部のですね、すぐ前の通りの建物の土台に刻まれているという有名な言葉ですね。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められ。彼らは剣を打ち直して工作に使うですね、畑に使う好きとなし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。これは2700年も前に書かれた。そういうのは現在の国際連合の建物の関係の建物のすぐそばの土台に刻まれているというわけですね。こういうふうに国は国に向かって剣も上げないと、戦うことをしない、戦争をもう全面廃止するという、まあ、日本の平和憲法というのは源流はこういうところにあるわけです。ですね、武力を打ち直して工作にする、生産のです、ね、農作物、徹底した武力をもう放棄するというのは日本の本来の憲法の精神なんですけど、それは非常に古く旧約聖書に源流があるわけですね。はい、まあ、こういうふうにここでもですね、自分だけの救いとかそういうことにとどまらないで、世界のいろんな人たちがもはや戦って殺し合ったりそういう戦争もなくしてですね、神様の真理、本当にこの真実な真理に向かってこのように川のように流れてくるんだっていう、まあ、そういう表現を持って、しているということがわかります。はい、まあ、こういうようなと通じ合う見方がこの今日の詩編の126編なんですね。囚われた運命を本当に回復させられた時にはですね、大いなる喜びが自分たちだけじゃなくて国々も言うと、神様は本当に大きな技なさったんだと、こういうこの救いの体験、運命の転換というのはですね、自分だけにとどまらないでずっと広がっていくという見方があるわけですね。で、確かにキリストによる救いというのは確かに運命が変えられたわけです。やっぱ世界の人類の運命も変えられたから、まあ、起源という数え方も2010年とかいうのキリストの生まれた時をほぼ基準として数えるようになった。そこが大きく変わったんですね。言い方、私たちも確かに囚われ人がから神様の目に見えない国へと連れ帰ってもらったし、運命転換させられたわけです。で、過去のそういうことを全く知らなかった時代から見たら本当に夢を見るようだというわけですね。まあ、そういうことでこの1、2節は取るし、でさらに2節、3節もですね、そういうの大きな技ですから、さらに大きな技を成し遂げてくださいということをもう願っておるということですね。そして、これはもう技には限りがないんですね。限りなく大きな技、広い技がありますので、そういう技を限りなく大きくしてください。神の国を来たらしてくださいというのはそういうことですよね。神様の国っていうのは真実とか愛とか清い国だから、それを限りなく広げてください。人々の心の中にも様々な場所、家庭にしろ、職場にしろ、病院にしろ、国際関係でも、それが大きな技ですね。大きな技をどうか成し遂げてください。神のご支配、神の国ほど大きな技はないわけなので、神の国が来ますようにっていう主の祈りの願いはまさにこういうことなんですね。大きな技を成し遂げてくださいと。そしてその例えとしてまた4節に、主よ、ネゲブに川の流れを導くように私たちのトラベル、私たちのあるいは運命を変えてください。再びこのように祈り願いを重ねていますが、これはですね、ネゲブっていうのはこれは日本人にとってはどこのことか何もわからないと思います。で、これはもともとですね、ネゲブと南という言葉なんですね。南という言葉が南方の方ということで、同時に地名をも表す。南方の方。ですから、訳は南と訳しているのもいろいろあります。関根正雄訳も南と、ATD もそうですね。 法のところは、責任訳ではですね、ヤハウェ、主よ、我らの運命を南の地の川のように変えてくださいと。ネゲブっていうのは南だからです。地名を表したり、一般的に南ということを表したりします。それに南の地の川のように、ネゲブの、で、そのネゲブっていうのはどういうところかというとですね、それはもう徹底した砂漠なんですね。これは、日本ではもうちょっと、お料理見てきましたけど、想像ができないような本当の砂漠地帯なんですね。ネグブって南方の方です。で、